はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ、第5回始めまーす。はい、この1ヶ月の振り返りというかあれなんですけど、今月はなんと他のパーソナリティさんに初めて会いました。すごい楽しかったです。飲み会に誘っていただいて会ったんですけど、なんかなんていうのかな、本当にまあ、十数名いらっしゃった中で、そんなにたくさんの方とお話しできなかったんですけど、もうなんと二次会のカラオケまで行かせていただきまして、めちゃめちゃ楽しかったですね。なんか、なんでしょうね。その、気さくでフランクで、なんか、本当に、みんなすごいなって思いながら見てました。はい。で、あ、そうで、なんと聞いていただいた方が何名かいらっしゃって、無音でこうやって喋ってるのが、実はすごいっていうのを、二人かな、三人の方から言われて、なんかもう知らないって本当に強いなと思いました。私はもう素人っぽくて、ちょっとなんか格好悪いっていうか、まあ、自分でもうどうしようもなくてこのまま行っちゃえっていう、えいって言っちゃっただけなんですけど、なんかその、無音でやると、その、なんだろう、本当に無音になる時間があると、なんかちょっとなんかネットが切れてるのか、なんか皆さん心配なさるので、ダメだっていう話は聞いてたんですけど、確かにまあ、ね、その通りだなと思ってたんですけど、ただ、私は音楽が流れてようと何が流れてようと無音、自分が喋んないと無音っていう感覚でいたので、そこは音楽があることによって、そのフォローしてもらえるっていう発想がなくて、そのまま、まあじゃあちょっと曲も決められないし、わざそのインストだけをね、音楽をやってる人でもないので、なかなか探しきれず、初回の収録が来ちゃったので、そのまま行ってしまえみたいなことになっちゃった感じだったんですけど、まあただ本当に、なんだろう。何？ BGM があることが普通っていうのを知らないから平気だったっていう。知らないってやっぱり強いな。わからないって、でも本当最強だなって普段から思ってるんですけど、今回は自分に対して思うっていう、なかなか面白い体験でした。まあでもね、そこはそこで話す内容はまた別なので、これからもまたブラッシュアップしていきたいと思っております。はい、この番組はアートフルーズミュージックの提供でお送りしております。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
しかないこの胸が何度もバラバラ。 い続ければ見えてくる荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいい
寺亜希さんの手紙を聞いていただきました。この曲は、自分のことを信じればいいんだよっていう歌詞がとっても大好きで、誰の言葉でもなく自分の言葉を信じればいいんだよっていう言葉が、歌詞が大好きで、よく聴いてる歌です。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、1アップ。発売中。みんな聞いてね。
はい、コーナー2つ目のコーナー、今日はテーマについて語るっていうコーナーは、ちょっと初心に帰ってというか、スピリチュアルについてちょっとなんだっけっていうことで語りたいと思います。ですね、ちょっと5月から連続の講座に出ているんですけど、ちょっと私にしては珍しく、まあ講座に行くのも珍しいんですけど、ちょっとスピリチュアルのことを、なんて言ったらいいですかね、解説してくれる講座にちょっと行っていて、で、まあちょっとな、ラジオの中でも何度か話してるかもしれないんですけど、そこで、じゃあスピリチュアルって何なんだろうねって話が、やっぱりチラッと出たことがあって、施工の1ヶ月の中にも多分出ていて、で、その時に、私が思ってたことが、まあ、口からついて出ちゃったんですけど、まあ、懇親会とかで出たのかな。その時にスピリチュアルってエンタメだっていう話をしていて、エンタメっていうか、まあ、常々思ってるのはレクリエーションだったり、なんだろうな。ちょっと、 信じるものでもすがるものでもどうにかして、ましてやどうにかしてくれるものでもなく、スパイスというかね、その、なんだろうな、オプション、人生の生きていくためのオプション、オプション?なんかちょっと、なんつった、彩りになるみたいなところが、そのスピリチュアルって言われるところの、なんだろう、セッションとか、そういうメッセージとかっていうものについては、そういうスタンスで、見てもらうのが一番いいのかなって思っていて、まあぶっちゃけスピリチュアルってスピリットって魂じゃないですか。で、そうなるともうみんな、なんかそれなりにそのできちゃってるわけですよ。で、私は思っていて、そのなんだろう、見えない世界が見えるとか、見えない世界のことを感じる、だからまあ見えるだけじゃなくて聞こえるとか、まあ、体感覚で、その雰囲気を感じる、気配を感じる。なんかそういうのを全部ひっくるめて、その見えない世界を感じるセンサーが敏感な人、敏感ではない人、まあいろんな程度の人がいると思うんですけど、そこで、その、だから敏感だから、なんだろ、幸せかっていうとそうでもないし、鈍感だから不幸かっていうとなんかそうでもないし、なんなら逆なんじゃないかって思うこともよくあって、まあそのね、でその講座とか、まあその前の、まあここ2年、まあ去年の9月まで2年間通ってた講座とかでもいろいろ、まあ私が私の感じ方捉え方でもちろん受けるわけじゃないですか。講座ってそれぞれの自分が行くと決めて何かを得ようとして講座に行って、で得てくるものがあるっていうのを意味ではもうそのなんて言ったらいいんですかね、その選ぶところからも始まっていて、先生に対する印象であるとか、もちろん一緒に行く仲間、いや同じ講座を受ける仲間ってもう極端なすごい、なんて、その大きな言い方をしてしまうと、まあ70億人に人類がいて、その中の数十名なわけですよ。そうなってくるともう、まあだからまあ日本で言うと1億2000万、あれ ?1 億2000万なんですか?もうちょっといますよね、多分人口。ちょっとわかんないんですけど、の中の数十名っていうのって、もう本当に奇跡的な巡り合わせだし、その中で、いろいろあ、ね、感じること、その話で交流すること。で、それぞれ言ったら、まあ、魂とかは磨かれていくわけですよ。磨いて、その人間として磨きがかかるのプラス、もう、本当は嫌ですけど、傷ついたり、傷つけたりすることで お互い磨き合っている。もちろんそんな、その渦中にいるときは一切そんなこと思えないですけど、でもまあ、その、そこはそういうふうに通り過ぎてみると、そう思えたらいいなっていう感じなんですよね。なので、本当に、魂なんて日常生活で感じることないし、ぶっちゃけね、そう。なので、本当に、スパイスというか、ちょっとしたお助けメニューみたいなのにスピリチュアルを使ってもらうと生きやすくなるんじゃないのかなって思います。例えばその今回ちょっと面白かったのは、私の感覚だけなので周りの人とかその先生がどう思ってる、どう感じてらっしゃったかはわからないんですけど、まあそのちょっと情報を取ってくるってことを先生がされていて、たら、それが、なんだろう、イエスノーだったんですけど、なんか、みんなより一瞬早く私わかるんですよね。あ、イエスだって。その、なんか、ピリっていう波動のブレ、揺れみたいなものを、どうやら私は感じ取っていて、あ、今イエスって察知したんだ先生って思ったらイエスだって言ってくれて。あ、今の揺らぎのようなものを私は感じる、その神経のアンテナなのかな、アンテナがあるんだなと思って、 いて、ちょっと、なんだろう。ちょっと面白かったんですよ。なんだろう、その、すごいとかって言わなくて、あ、これこんな、この違い、イエス、いや、イエスなんだって思ったことを察知するっていうのが、あの、まあ、周りの方からスピリチュアルな能力高いんだよねって、高い人なんだよねって言われるゆえんかなって思って、ちょっと初めて、まあ初めてではないですけど、すごくはっきりその場で感じたのってなかなかないので、ちょっと面白かったですね。そう。なので、そう、もしもこれを聞いてる方で、そういう、なんだろう、スキルを磨きたいっていう方がいらっしゃるとすると、まずは自分がどう感じてるかを、日々のところで、日常生活の中で感じていただいた方がいいのかなと思います。本当に、多分、その同じものを見て同じものを感じてるはずなんだけど、多分、シェアしてみると多分ちょいちょい違うことが、あ、この人そんな風に感じるんだとか、もう正解も不正解もないので、っていうことをシェアできる。まあ、お友達とか、そう、同じような興味がある方がいたらシェアをすると、ちょっと、なんだろう、確認できるので、じゃあ、そしたらその人との違い、自分はこう感じるけど、この人は ああいうふうに感じる。でも同じものを見てて、例えばその同じ場所に行って空気感まで伝え合うと、なんだろう、自分の得意な感覚。まあそれはその、まあ、音なのか、触覚というか肌感覚なのか、視覚なのかとかも含む、もそうですし、その、なんだろう、嫌なものに敏感。まあ結構みんな普通嫌なものは敏感なんですけど、だったり、その、楽しいことを、に敏感だったりするっていう、のは、ちょっとその自分の察知能力の方向性みたいなのをちょっとやっていくと、そうするとなぜかそんなに最初は、例えば、音が敏感、そのうるさいのが苦手も含めて、大きな音が苦手も含めて、耳の聴覚が敏感っていう人が、聴覚もちゃんと察知、意識的に察知した、もしくは察知したことを意識して、意識、あ、これ感知したっていうことを積み重ねていくと、その雰囲気で感じ取って別に、角膜、網膜とか鼓膜で見てる感じてるものではなくても、まあ、ないものを、その、まあ、視覚に変換する、映像に変換する、音に変換するっていうところがね、両方上がってきます。肌感覚の強い人も。だから、一応大きく肌感覚、聴覚、視覚ってあると多分思うんですけど、あれは多分どれか一番得意なところが分かって、それを磨くっていうか、まあ気にしていくと、他も多分磨かれていくので、まあこれはちょっと経験談でしか、まあないんですけど、っていうところなので、ちょっと、気にしてみてはいかがでしょうかって、スピリチュアルですよね。そう。あとはスピリチュアルって、まあ、私が扱ってるヒーリングについては、もう三位一体って言って、魂と心と体と一緒に整えるし、もう三つとも整ってないと、やっぱり、どっかがずれると、それをカバーするとか、なんかで、また、バランスが崩れやすくなっているっていうのもあるので、その、だから体を動かすのが得意な人、好きな人は、体を動かしてる時の気持ちだったり、なんだろう、爽快感を今どこで感じてるのかっていう、その、川が今どこにあるかわかんないですけど、川の流れ、風の音とか、風に吹かれる肌の感じとか、登り切ったところの、まあ山とかわかんないですけど、 走り終わった時の景色で、なんか、喜びを感じるって、多分皆さん喜び感じるポイント違うと思うので、その辺からアプローチをしていっても、自分が出来事、今の瞬間何をどう感じてるのかっていうところを割と、なんだろう、気にしていってもらうと、多分いろいろ気づくことが増えると思います。日常生活の中でも。自分の心の中のことも、おそらく、なんだろうな。これもセッション、まあ、いろいろ、みんな全部セッションで言うことなんですけど、なんだっけ、毎秒300個の、なんか刺激を受けてるんですって、私たち。毎秒300個って、っていう話なんですけど、毎秒300個、で毎秒1秒に、何をどんだけ感じられるかっていうと、多分、せいぜい3つとか4つ、4つあんのかな。まあ、その、意識できるのは1個か2個だと思うんですけど、そういうのを鍛錬していくと、それがちょっとぐらいはどんどん増えていくと、倍々になっていろんなものが感じられるようになり、五感以外のものも、で感じ取ったものがプラスされていくのではないかと、まあ経験上ですけど思います。そんな感じですかね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、続いてはお便りのコーナーでーすと言いましたが、お便りはいただいてなくて、ちょっと相談というかチロッと相談されたことが、まあ同じのが2件ぐらい来たので、ちょっとシェアをしたいと思います。気持ちの持ってき方というか、そのなんだろう、怒り悲しみ、そのいわゆるネガティブな感情の扱い方、まあその世にはいろいろ多分書籍も出ていると思うので、そこは私あんまりアンガーマネージメントって言葉はわかるんですけど、読んだことないので、まあ経験なり経験、私の経験と、まあ周りに伝えた結果のフィードバックととかを総合して、今セッションとかでおすすめしている方法はがあるので、お伝えしておきましょうかね。その、もう本当に、ちょっとなんだろう。まあ、ちょっとひどいことをされて、傷ついて、それがずっと許せない。もう思い出すだけでも腹綿が煮えくり返るみたいな。でも、なんかもう、こんなことに時間使っても無駄だし、疲れるし、やめたいんだけど、でも腹綿煮えくり返って止まらない。いうかとか、その悲しくて泣き続けて思い出したら泣いちゃうんだよねっていう人とかがいたので、ちょっとそこはまずは、まあ、一言です、まあ言っちゃうと一言で済んじゃうんですけど、その感情を感じ尽くしてくださいっていうのをお勧めしてます。悲しいも怒りも全部、そういう感情が自分の中にあることをそんな風に感じちゃいけないとか、それこそいつまでも泣いてちゃいけない。いつまでそんな、あんなことで怒ってるんだとか、やっぱ思っちゃうんですよね、多分。そういうセラピーとか受けたいとか、まあ多分このラジオを聞いてもらうようなタイプの方は、きっと、その、優しいし、ちゃんとしようとする人なので、まあスピリチュアルにハマる人とかももちろんそのカテゴリーに入るんですけど、なんか、でも、それは、なんだろう、事実なので、あなたの中にある、もう、揺るぎない事実なので、それは、一旦受け止めて、あの人の、あの行動によって私は傷ついて、とか、ひどいと思ってるみたい。で、怒りが、もう、なんだろう、信じられないぐらい湧き起こって、もうやってられないぐらい、もう疲れるぐらい怒り狂っている。っていうのを、まあ、誰か信頼できる方に、ね、話聞いてもらうのもそうですけど、 でももう本当に自分だけのものなので、感情って。感じ尽くす、本当にその、なんて言ったらいいんですかね。怒ってる、悲しい、許せないっていうのを感じ尽くすと、あるとこまで行くと、なんていうの、ポンと抜けるんですよね、そのトンネルから。もう永久に私はこの人のことは許せないかもしれないとか、なんだろう、その、この悲しみから、もうが晴れることはないみたいな感覚にもちろんその最中は絶対なってるんですけど、それも多分その通りなんですけど、ただ、その本当に蓋しないで感じ尽くす。だから、まあ、日常生活でね、そんなにその感情に向き合える時間ってそんなたっぷりはないと思うんですけど、でも、1日10分でも20分でもいいので、もうあの人のあの行動で私はこんな風に感じている。ひどい、まあ、どんな感情にしてでもいいんですけど。で、それをちょっと客観視する。その、相手の行動に対して私が感情的に反応してるっていうところを、フォーカス当てて、相手の行動の理由とか考えない。考えず、本当に事象って言ったらいいの？現実として起こったこと、言われた瞬間の言われた言葉とか、だけでその言葉に傷ついた。なんで傷ついたかっていうと、そう、こういう解釈をしたからひどいと思った。許せないと思った。絶対感じてる側の解釈絶対入ってるので、感情って。で、言ったらその砕いていくと、まあその、怒って当然というか、まあ、その瞬間の反射とか反応なので感情。で、その瞬間の痛みとか苦しみとかを感じ尽くして、事実として受け止めて、何回でも悲しいのをぶり返したら繰り返して、怒り狂って、まあ、できれば一人でおすすめする、一人でその時間を取るのをおすすめするんですけど、ちょっと、それが難しい方は、ちょっと身近な信頼できる方に、ちょっと相談、話聞いてって言って、聞いてもらったりして、やっていくと、割と、早く抜けられます。私は、まあ、ちょっと、私自身も7月にちょっと、そういう、まあ、はぁっていう、なんか、ちょっと許せないかも、これはさすがに、引きずりそうだなっていう激しいのがあったんですけど、そう感じ尽くした結果、まあ時間もあったので、感じ尽くした結果、24時間後には元気になってました。まあ私は何年もね、そのワークというか一人でワークやってきて、処理はしているので早いんですけど、だその一週、何ヶ月か引きずるものが、1ヶ月とか数週間で抜けるっていうのは、可能性はとても上がるので、もし興味がある方は、何かあった方は、ない方がいいですけどね。何かあった方は、一回ちょっと試してみてください。そしたら、もし試した方がいたら、ちょっとやってみました。どんくらいかかりましたとか、まあ、そのエピソードも添えて、メールとかいただけると、泣いて喜びます。よろしくお願いします。
やっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、もうエンディングですね。ちょっともう今日もいっぱい喋り倒しました。ちょっとだんだん慣れてきて、緊張はしてるんですよ。緊張はしてるんですけど、慣れてきて、なんか何話そうかな、みたいなのが出てきて、ちょっと、まあ、最初よりは楽しくなってます。で、じゃあ、最後、告知ですけど、まず8月25日に、八王子、東京都の八王子で、癒しフェスっていうのが開催されるんですけど、そこに出展いたします。もしリアルで、私のセッション、まあ、プチセッションになるんですけど、受けたい方とか、ヒーリング受けてみたい方いらっしゃったら、8 八王子の癒しフェスで検索してください。すいません。なんか、会場名が長くて覚えられなくて。ので、またそこはやっていただいて。そうですね。エネルギーワークなので、その心のこともやるし、魂のこともやるし、なんなら体の歪みとか、その痛いところとかも取れたりする。アマッシュの人も一緒に、チームにいるので、来ていただければ、そこの辺の解放もしていければと思っております。あとは、まあちょっと今後続けていこうと思っているのは、強みを見つける。自分の自己肯定感低いとか高いとか、まあそれの辺もあるんですけど、この年になると、この先の人生をちょっと考えるので、今からちょっと強みを見つけるワークショップをできればコンスタントにやっていきたいなと思っているので、初回が、これの配信の翌日ですね、は名古屋なんですけど、その前の週に東京やっちゃうので、またもしなんかあれば、ちょっと Facebook とかチェックしていただけるとありがたいです。ではではまた来月お疲れ様です。